一般にせんべい布団という言葉があるが、私の潜った布団は雑巾を大きくしたような布団であった。私は足を縮かめて壁の方に向き、右枕になって部屋の中の道具立てを見た。天井の針が丸見えで、その黒くなった針に千社札のようなものが何枚も貼り付けてある。さぬき何々郡、何々村、何々何と書いた札や、大願成就と書いた札があった。こんな薄汚い宿に泊まった人にさえも、成就したい大願があるものと思われた。壁に貼り付けた値段表にも、やはり千社札のようなものが貼ってあった。値段表には、ご一泊一人前30銭、お食事はお好みによります。と、割合達筆に男の筆跡と見える字で書いてあった。誰か宿泊人が書いてやったものだろう。部屋の隅には足のない将棋盤が置いてあった。これがこの部屋の唯一の装飾品になって、かえって物悲しい気持ちをそそるのである。私は右枕になったまま目を閉じた。もう左枕に向き直って襖の模様を見る興味がなくなっていた。隣の部屋ではそろばんを弾く音やバラ線を勘定する音がしていたが、いきなり手を叩く音がした。10も11も続けさまに手を打ち鳴らす音であった。入り口の方の部屋から、へいと答える声が聞こえると、隣の部屋の人は大きな声で、お酒を持ってきてくれと叫んだ。私は自分の顔の上にハンカチをかけ、その上に布団をかけた。疲れていたせいか、苦もなく眠れそうで、これは幸いだと思っているうちにうまく眠ってしまった。かれこれ2時間も眠ったであろう。気がついてみると、布団から少し乗り出して、隣の部屋の話し声で目を覚ましたのであった。きっと3番目の60ぐらいのおばあさんが酒の相手をしながら話し込んでいたものだろう。うんちゃ、違います。みんなが、ようそれを間違うんけんど、一番年上のおばあさんがお金ばあさん、二番目のがお銀ばあさん、私はオクラばあさんと言います。三人とも赤子の時、この宿にほっちょかれて行きましたきに、この宿に泊まった客が捨てていったがです。言うたら、捨て子ですら。おばあさんも酔っている風で、その声はあたりをはばかるところがないようであった。そやんけど、三人のうちで、誰か一人がこの家の主ちゅうことになっているのやろ？男のそういう声も酔っているようであった。ばあさん、もう一つ飲めや。酒はしわ伸ばしになるちゅうわ。おそらくばあさんも潔く杯を受けたのだろう。しわを伸ばした、粋な言葉だね。私はあんまり飲めんけど、お金ばあさんは10年前には一升ば飲みました。もし誰ぞがただで飲ましたら。お金ばあさんは誰の子やね？やっぱり変老か。そりゃあわかりませんよ。お金ばあさんのその前におったばあさんも、やっぱりここな宿に泊まったお客の捨てていった赤子が、ここで年をとっておばあさんになりました。その前にいたおばあさんも、やっぱり同じような身の上じゃったということです。おまけにこの家では、みんな赤子の親のことは知らせんことになっちょります。代々、そういうしきたりになっちょります。どうせ昔は宿長じゃいうものはありませんだっつろ。捨て子の生みの親の名はわからんわけですきに、いまだに親の名や人相は子供らに知らせんことになっちょります。 そんなら今この家におる女の子も捨て子じゃなのや、なのやな。はて、誰がそんなに捨て子していくのやろう。わしらはその親の了見が知れん。けんど私は50年も前に捨てられた赤子で、親の了見がわかるわけはありませんきに。きっとこの遍路岬に道中してくる途中、赤子を持て余しているうちに、誰ぞにこの宿屋の風習を習いましつろ。大概10年ごっといに、この家には赤子がほったくられてきましたきに。